紀伊の神が主人をよりよく待遇するために奔走しているとき、一人でいた源氏は家の中を眺めて、前夜の人たちが階級を三つに分けたその中の品の列に入る家であろうと思い、その話を思い出していた。思い上がった娘だという評判の伊予の神の娘、すなわち紀伊の神の妹であったから、源氏は初めからそれに興味を持っていて、どの辺の座敷にいるのであろうと物音に耳を立てていると、この座敷の西に続いた部屋で女の絹ずれが聞こえ、若々しい生めかしい声で、しかもさすがに声を潜めて物を言ったりしているのに気がついた。わざとらしいが悪い感じもしなかった。はじめその前の縁の格子が上げたままになっていたのを不用意だと言って紀伊の神が叱って、今は皆戸が下ろされてしまったので、その室のほかげが唐紙の隙間から赤くこちらへ差していた。源氏は静かにそこへ寄って行って、中が見えるかと思ったが、それほどの隙間はない。しばらく経って聞いていると、それは唐紙の向こうの中央の間に集まってしているらしい低いさざめきは、源氏自身が話題にされているらしい。真面目らしく、早く奥様をお持ちになったのですから、お寂しいわけですわね。でも随分隠れてお通いになるところがあるんですって。こんな言葉にも源氏はハッとした。自分の作っているあるまじい恋を人が知って、こうした場合に何とか言われていたらどうだろうと思ったのである。でも話はただごとばかりであったから、皆を聞こうとするほどの興味が起こらなかった。式部卿の宮の姫君に朝顔を送った時の歌などを誰かが得意そうに語ってもいた。行儀がなくて会話の中に節をつけて歌を入れたがる人たちだ。中の品が面白いと言っても自分には我慢のできぬこともあるだろうと源氏は思った。紀伊の神が出てきて灯籠の数を増やさせたり、座敷の火を明るくしたりしてから、主人には遠慮をして歌詞だけを献じた。我が家は帳帳をもかけたればって歌ね、大気味きませ向こうにせんってね、そこへ気がつかないでは主人の手落ちかもしれない。通人でない主人でございまして、どうも。紀伊の神は縁側でかしこまっていた。源氏は縁に近い寝床で仮寝のように横になっていた。随行者たちももう寝たようである。紀伊の神は愛らしい子供を幾人も持っていた。御所の児童を務めて源氏の知った顔もある。縁側などを行き来する中には伊予の神の子もあった。何人かの中に特別に上品な十二三の子もある。どれが子でどれが弟かなどと源氏は尋ねていった。ただいま通りました子は亡くなりました右衛門の神の末の息子で、可愛がられていたのですが、小さいうちに父親に別れまして、姉の縁でこうして私の家にいるのでございます。将来のためにもなりますから 御所の児童を務めさせたいようですが、それも姉の手だけでははかばかしく運ばないのでございましょう」と紀伊の神が説明した。あの子のお姉さんが君のママ母なんだね。そうでございます。似つかわしくないお母さんを持ったものだね。その人のことは陛下もお聞きになっていらして、宮仕えに出したいと右衛門の神が申していたが、その娘はどうなったのだろうっていつかお言葉があった。人生は誰がどうなるかわからないものだね。老成者らしい口ぶりである。不意にそうなったのでございます。まあ人というものは昔も今も意外な風にも変わってゆくものですが、その中でも女の運命ほど儚いものはございません、などと紀伊の神は言った。